スト、ダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
ダイレクトマーケティングを勉強してダイレクトレスポンス広告を作ろうとすると、誰もが失敗するってことなんですけども、それは何でしょうか？
そうですね、はい、ダイレクトマーケティング勉強して、その広告を作りたいと、ダイレクトメール作りたいと、レスポンス広告を作りたいというふうになると、結構ね、あのぽっかり開いている落とし穴があって、そこに大体みんながスポーンってはまりますよと。でその落とし穴っていうのは僕も実際はまりましたし、そこになかなか、ね、抜け出せれないっていうのがあります。はい、ダイレクトマーケティングって勉強しだすと、その画像中心の広告はダメだから文字中心の広告にしましょうだとか、伝えたいことは全部書きましょうっていうことを、まあ、学ぶわけですね。で画像中心の広告っていうのはイメージ広告って分類されて、で文字中心の広告っていうのはレスポンス広告っていうふうに分類されるわけですね。でイメージ広告、まあ、画像中心のイメージ広告っていうのは、これあれは売れない広告ですよと。だから売れる広告を作りましょうねと、文章中心の広告作りましょうねと。だからこの文章っていうのは伝えたいこと全部書いてくださいねと、そのこの情熱を広告に注がなきゃ伝わらないですよと。でこの広告にもう自分のね、情熱を表現したいというふうにも思ってしまうわけですね。だけどこれものすごく要注意ですよと。文字数が多くなってしまうと黒々しい広告になってしまって、この広告は読むのに疲れますよという無言のメッセージを相手に、読み手に伝えることになってしまうわけですね。でましてやその相手がね、ターゲットが女性の場合、文字数が多い黒々しい広告っていうのはもうめちゃくちゃ嫌われてしまうわけです。読むのに疲れてしまいますからね。文字数が多くても読んでもらえるっていうのは、どちらかというと男性向けの商品ですよなんてことも言われているんですけど、じゃあ男性向けだったら文字びっしりでもいいのかっていうと、そうでもないわけですね。はい、どちらにしろもう疲れてしまうので、うわって思ってしまうわけですね。読みたくないっていうふうになってしまうわけです。はい、まあズバリ読んでくれないわけですね。でちょっと待てと、その興味のある人っていうのはどんなに長い文章でも読んでくれるんだろうと、だって興味があるんだからって言って、そのダイレクトマーケティングを勉強しだすと、そういうふうになってしまうわけですね。興味のある広告はその文字がびっしりだろうとなんだろうと最後まで読んでくれるんだっていうふうに思ってしまうんですけど、違いますよと、これ間違ってますよと。そもそも黒々しい広告っていうのは興味が出る前に捨てられてしまうんですと。興味があるかどうか判断する前に心が折れちゃうんですね。うわ何これつってポイって捨てられてしまうわけですね。ちゃんと読まずにもうパッと見てしまうので、お客さんって最初に見るんですよ。いきなり読むんじゃなくて、最初は見るから始まりますから、その見た時に黒々しい広告っていうのはうわってもうやめたってなるわけですね。だからデザインのバランスを考える必要がありますよと。例えばその、まあ、小手先テクニックですけど、漢字が5文字以上連続で入る場合は黒々しく潰れてしまうように見えてしまうので、読みにくくなりますよと。だからひらがなとかカタカナとかを使いましょうねと。 で、ひらがなばかりだとまた逆に読みにくくなりますから、まあ、適度に濁点なんかをね使ったりとか漢字を入れてその読みやすくしましょうねと。でパッと見た時にその文章の意味が分かるようにそのもう分かりやすい広告を作りましょうねと。で分かりやすいです。パッと見た時にわっこれなんか熟読しなきゃ分からないような広告なんていうのはもう読みたくないですからね。そんなものはポイって捨てられてしまいますから、パッと見て理解できる広告にしましょうねと。だからフルカラー広告の例えば作る場合だったら、その文字の色を変更することで黒々しさっていうのを回避することもできますよと。せっかくフルカラーの広告を作ってるのに全ての文字を真っ黒にしてしまって、ね、もう読みにくい広告を使う人もいるわけですね。まあ、これもまだよくありませんよと。とにかく読みにくいんですよ、うん、であとはその白抜き文字を使うっていう場合もあります、はい、背景を黒にして白抜き文字に使うっていうのは目立つんですけど、確かにパッと目がいって見やすいんですけど、これは逆に読みにくいっていう風になってしまいますから、これもこれでね、お客さん の視線をパッと捕まえることはできるんですけど、読ますことができないっていうのがあるので、白抜き文字を使うときっていうのはその文字数が多くなってしまうとダメですよっていうことも、まあ、覚えておいた方がいいですよねと。あとはフォントですね。フォントは3つとか4つまでに、まあ、多くても4つまでですね。4つとか5つとか、こう、たくさんフォントがあると、例えば、ポップタイだとかね、明朝とかゴシックで大体みんな終わらすのに、その他にいろんなフォントを使って、もうガチャガチャガチャガチャしてしまうと、お客さんはもう、あ、これ読みにくいな、っていうふうになってしまうわけですね。また、色も一緒です。4色以上あると、もうガチャガチャした印象を受けますので、うわ、何これっていうふうになってしまいますよ、と。だから、すっきりした、広告にしましょうねと、色使いにしましょうねと、3色以内に抑えましょうねってことなんですね。自己主張の強い色が 何種類もあると、どこに目を向けてやったらいいのかわからなくなりますから、前に出る色、後ろに引っ込む色っていうのがありますから、それをちゃんと区分けして使いましょうねってことなんですね。あとはまあ広告にね、例えばおしゃれなとか綺麗なとか可愛いという表現を使っているのに、広告がダサくて読みにくくて見にくかったら、きっと反応は悪いですよということなんですね。読みにくい広告、読みやすい広告って、まあ実は違いがありますよと。で、その違いって一体何なのかと。特にそのダイレクトマーケティングを勉強しだすと、そのね、読みにくい広告にどんどんどんどん突っ走ってしまうわけですね。で、これは理由が2つあります。1つ目が自分本位で広告を作ってるからですね、はい、多分そうやって言うと、そのダイレクトマーケティング勉強した人は、待てと、俺はお客さんのことを考えて広告作っているんだって反論が来るとは思うんですけど、そのお客さんの目線に立っていないから、あれも言いたい、これも言いたい、もっと言いたいと自分の言いたいことばかりを並べているわけですね。自分のその熱い情熱を全部注ぎたいと、文章ばかりになってしまうっていうのは、そういう部分になってくるんですね。お客さんに伝えたいことってたくさんあるとは思いますよと、それも気持ちはわかりますよと。でも広告にはスペースの限界がありますから、広告で伝えること、広告では伝えなくてもいいことっていう言葉の切り捨て作業をしましょうねと、うん、これは絶対に伝えたいっていう必殺のメッセージだけを厳選して広告に載せましょうと。あれもこれもって全部載せると、もうごちゃごちゃごちゃごちゃしてしまいますから、お客さんは、いや、もうお腹いっぱいだわ、何これみたいな風になってしまいますよと。何を理解していいか分かんなくなってしまいますから、厳選した一つのメッセージだけの方がお客さんの心に強く刺さりますよってことですね。で、そして2つ目ですね。2つ目がそのタイトル、ヘッドコピーが悪いから、お客さん見てくれないわけですね。タイトルが悪い典型的な例っていうのは、これも2つあって、タイトルが小さい、タイトルがつまらないっていう、この2つですね。タイトルが小さくてごちゃごちゃしているとパッと広告を見た時に一番最初にどこに目を向けていいのかがわからないわけですね。そして何を理解していいのかがわからないんですね。このわからないっていうのが続いた瞬間、お客さんはその広告を見なかったことにします、はい、だって理解できないんだもん。もう分かんないんだからね。分かんない広告を分かろうとするわけではありませんからね。学校のテストじゃないから、これ分かるまで頑張るぞなんて思わないわけですよ。広告に対して分からない広告なんていうのはすぐもうポイとゴミ捨てにされてしまいますから、要注意ですよと。そしてつまらないタイトルだとお客さんは、まあ、もうズバリね、もうこれ以上読んでもメリットないなと、 私には関係ないなと、時間の無駄だっていうふうに思われてしまいますから、つまらないタイトル作るのやめましょうねと、面白いタイトル作りましょうねと。だから教科書みたいなカチコチのその硬い文章とか作っちゃうと、お客さんはそれを見て面白いとは思わないわけですからね。だからちょっとユニークな言葉を使いましょうねと、でそれらを全部お客さんというのは 0.3 秒から 0.7 秒で判断するって言われてるんですよ。1秒切ってるわけですね。それをパッと一瞬で判断するわけですから、もう超絶わかりやすい、読みやすいその広告作りましょうねって、うわこれ興味あるっていうふうに一瞬で思わせなきゃいけないわけですからね。だから読みやすい広告を作るポイントっていうのは、タイトルを見やすく、続きが読みたくなるような魅力的な言葉を使いましょうねと。で不要な言葉をどんどん削って、余白とのバランスを考えた見やすいレイアウトにしましょうねってことなんですね。これを 0.3 秒から 0.7 秒でお客さんが判断できるように、その作ってあげてくださいと。ここまでやって初めてお客さんのことを考えて作っているってことになるわけですね。自分本位で言いたいことだけダーって言ってて、お客さんのことを考えているんだっていうのは、これも大きな勘違いですよと。あと画像も同様なんですね。イメージ広告は悪だと、レスポンス広告文字が正義だっていうふうに思っちゃうと、画像なしっていう広告作ってしまうんですけど、これもうダメですよと。画像は絶対にあった方がいいです。はい、あれも載せたい、これも載せたい、もっと載せたいと、さっきの文章と一緒で、画像もいっぱい載せてしまうと、その焦点がぼやけてしまって見にくい広告になってしまいますよと。だから広告とか、まあダイレクトメールも一緒なんです。広告もダイレクトメールも、そのお客さんにとって見やすい広告っていうのは一体どんな広告なのかと。レスポンス広告っていうのは文字中心だから、文字ばっかりの広告がいいんだと思ったら大間違いですよっていうことを言いたいですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は、当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。